私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。ああ勘違いっていう、まあ、ことをですね、経験したことは皆さんの中にも、たくさんあると思います。また勘違いされたっていうこともですね、たくさんあるかなというふうに思います。まあ、まだもう子供がですね、2人いてもう40に近かった頃にですね、JR の駅でですね、お兄さんお兄さん写真撮ってって言われて、まあ、お兄さんって気持ちよかったんですけど、で指輪してたんですね、その時にですね。今太ってもう外してしまったんですが、その指輪を見ておばさんがですね、おばさんっていうかその方がですね、まあ学生のくせに結婚してって言って、もうそれ40だったんですよね。若く見られた、いやそれは勘違いですよって言うんだけど、最後までですね、もう本当に今の学生はって怒られたんですよね。怒られる筋合いはないのになと思ってですね、でもこの人はそういうふうに思い込んだんだな。またですね、東京教会が最初の教会だったんですけど、1年目の教会の時にですね、まあ、その時に、私は副牧師として1年間東京教会で、働かせていただいたんですけど、主幹牧師は清重先生でした。まあ、先生は大学の学長先生だったのでですね、日々のですね、教会のことは全部させていただいたんですね。まあ、東京教会というのは新宿の大久保にありましてですね、隣が歌舞伎町という歓楽街があったので、とっても大変な1年だったな。月曜日の朝から電話が鳴りっぱなしだったんですよね。まあ、幼稚園もありましたので、牧師っていうのは本当に大変だな。いろんな歌舞伎町を抱えているってことは、いろんなことが起こったんですよね。隣でですね、中国マフィアの抗争があって、昨日2人死んだから気をつけろとかですね、幼稚園の子どもたち抱えて気をつけろっていうのはどういうことかなとかですね、そういうふうなことがあってですね、たくさんの人たちが訪ねてきてですね、いろいろ相談も受けたんですね。である時一人のですね、60ぐらいの男性の方が来られまして、で悩みがあるって言って、で応対してたんですね。でもその方がもう何分経ってもなんて言うんでしょうね、はっきりおっしゃらないんですね。なので、何か お困りですかって聞いたんですね。そしたらですね、早くお父さん呼んでくださいって言われたんですね。どうも僕は牧師の息子と思われたんですよね。であなたではなくて、早く牧師お父さんを呼んでください。いやどうしようかなと思ってとっさに答えたのはですね、すいません、お父さんはですね三鷹にいますってですね、答えたんですね。でもこの人はですね、やっぱ僕を牧師として思わなかったんですね。でその後にですね、僕も牧師ですって言ってももうダメだったんですね。信じてくれなかったんです。でこれは何かなと思いながら、その時ですね、どうしたら自分は牧師として認めてくれるんだろうな、どうしたらこの人の中からですね疑いが消えるかな、そのことをですね考えたんですね。でもですね、それはこう来ている人がですね、自分の疑いをちょっと横に置いて、そして受け入れなきゃいけないという、そういうことじゃないかなというふうに思います。教会内でもたくさんの話し合いの時があります。今日もですね、臨時総会があります。今日はですね、礼拝堂をどう整備していくかということが話し上がれますので、皆さんの率直な意見を出し合って最後に決めていただければいいと思います。ただそうでない議論の時もあります。事務局長をしていました時に、大抵ですね、教会の中でですね分裂しそうな時には、本教会の方に電話があります。その時には両方のですねご意見をですね丁寧に聞くことにしていましたけど、でも結局聞いてて寂しいなと思ったのは、自分の意見しか言わないという、相手がどう考えてどういうふうにですねことを思ってるかっていう、少しそのことを思うことができたら一致できるんじゃないかな。お互いがお互いを批判して自分のことしかですね主張しない、ここに一番の問題があるのじゃないかなというふうに思ったのです。 間違いは違いとして受け止めて、それでもなお一致できることを探していく。これが教会のあるべき姿ではないかな、それが信仰じゃないかなと思います。私たちは皆三位一体の神様を信じています。その三位一体の神様がどういう状況で、意見をし始めたらですね、まとまりません。しかしその中で私たちが唯一信じることはどこなんだ、それを探していくのがこの三位一体の主立の意味ではないかなというふうに思います。今日の礼拝聖書を見ていますと、実は今日は不思議な言葉が出てきます。一つは父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、このマタイによる福音書の最後の部分に三位一体のことが書かれ、ですから今日読んでるんですけども、それが本当にこのマタイによる福音書が書かれ、イエス様が生きておられた時に言われた言葉なんだろうか、そのようにも思うのです。三位一体の理論が形成されていくのはもっともっとずっと後のことだからです。しかしそのような中において、でもやっぱり父と子と聖霊、それが私たちの救いに関わってるんだ、そのことを聖書は書き記しています。ただその聖書の箇所で私がもっと不思議に思ったことはこの言葉です。しかし疑う者もいたという、なぜ最後のマタイによる福音書はこのしかし疑う者もいたって言葉を記さなければならなかったんだろうと思うのです。正確に翻訳すれば、多分これは彼らは疑ったと書かれています。11人の弟子たちはガリアに行って、イエス様が指示しておられた山に登った、そしてイエスに出会いひれ伏した。そこまではよくわかります。イエス様は約束通り3日目に復活して現れてくださった。そしてそのイエス様に会って、そのイエス様にひれ伏す。ところがその次にひれ伏しながら、しかし疑ったと書いてある。この意味は一体何だろうか、なぜ最後にこの疑いという言葉を書き留めたんだろうか、そのことを先週1週間考えていたのです。マタイとルカ、ヨハネの福音書の違いは一目瞭然だというふうに思います。なぜならルカやヨハネの福音書では疑いはすぐに解けて喜びに包まれたと書いてあるからです。しかしマタイはそう書けなかった。疑いは疑いのまま残した。それはどういうことなんだろうと思うのです。でここで問題となるのはマタイの疑いって言葉についてです。マタイが使用するギリシャ語としての、その疑いの言葉はディスタゾという言葉が使われていますが、語源の意味は2つの方向に進むという意味です。疑いっていうのはもともとを否定するっていうことではなくして、2つの方向に進むっていうことなんだなということを先週強く感じたのです。人間の中には2つの思いがあり、一方はこちらで他方はあちらへ、そうした分裂した状況があるのだ。そうやって考えていくと、なぜ疑うかというと、多分信じたいから疑うんでしょう。人間というのはすごく矛盾した存在だと思います。信じたいから疑うということがある、これがヨハネによる福音書に書いてあるトマスの記事だというふうに思います。手の傷を見て、その中に手を差し入れたら、そしたら信じる。しかしあの言葉はそうやって信じさせてくださいという、そういう祈りにも近い言葉だというふうに思うのです。聖書では否定的な意味合いを持つのは当然です。疑いですから。しかし疑うことが契機になって真の信仰に至るという確信もあります。真の信仰とは心が2つに割れずに神様へと向くという姿なのでしょう。そこに達するまで人は何度も失敗し、そして疑い、そして、もはや最後は神様以外に頼る道はない、委ねる。そこに来て初めて信じるってことが完成するのかもしれません。そこまで追い込まなければやっぱり信じることが根本からできないのが人間だ。 確かにそれを疑いというならば、マタイが最後に疑いとなったのはそれでいいのだ、それでいいのだ、しかし信じるために疑うあなたはこれから先もイエス様が共にいる、それを忘れるなという、そのことではなかったかなというふうに思います。人は初めは多分疑っていきます。イエス様の御言葉があるにもかかわらず、それは自分で何とかできると思っているからです。それだから分裂は免れません。しかし神様に頼るしかないというところまで追い詰められると、イエス様の御言葉によって実は平安を与えられる。もうすみません、すべてをあなたに委ねます。その言葉がですね、神様が一番待っておられる言葉かもしれません。だからこそ全世界に出ていく、あなたを信じてあなたの御言葉の通り宣教する、そんな私に変えられていく、そのことが起こっていくのではないかなというふうに思います。まず今日は三位一体の主日です。私たちは三位一体、父と子と聖霊がどんな関係でどんなふうに働いてて、どんなふうに出来上がっているか、多分何百年、この2000年それを考えてきた方々もおられる。しかしどんなに考えてもやっぱりわからない、わからないけれども、でもそれを受け取って生きていく、そういう心の矛盾の中に生きている。ただ言えることは一つ、父と子と聖霊、この三つが私の救いのために働いているのだ、それだけは信じることができる、それでいいのではないかなというふうに思うのです。そのことによって私たちは平安を与えられていくのではないかなというふうに思うのです。徳山で牧師をしていたときに多くの結婚式がありました。全く教会に関係のないですね、教会に行ったことがない人たちがですね、やっぱりその結婚式のために教会にやってこられます。この人たちのためにですね、なんとかですね、イエス・キリストをですね、ここにいて守ってくださっていることを感じていただきたいな、そのことをいつも願ってですね、教会堂を整備したりですね、してたのです。で、ある時、一人のですね、結婚された方、二人で記念日にやってこられまして、2年後のことだったんですけど、その方がですね、今の家族のこととか、家庭環境のこととかですね、子供ができたこととかをですね、話しておられてます。で、その中でですね、でも自分たちの人生の中において、結婚式っていうのが、とっても非常に意味が大きいのだ、そういう話をしてくれたので、非常に嬉しかったんですね。で、その方たちが言うには、自分たちの結婚式で覚えていることはたった2つしかない、ですね。たった2つっていうわけですから、1つは誓約で、1つは誓いのキスかなと思ったら、そんなのは一切覚えてないんですね。多分自分も覚えてないんですよね。緊張してるからですね。じゃあ何を覚えてるかっていうと、入場の時ですね、美容院の先生が背中をポンと叩いて、いってらっしゃいって言われた。その言葉をまず一つ覚えてる。で、もう一つは何かというと、結婚式の最後に、牧師がですね、安心して行きなさいって言われた。この二つのことだけ私は覚えてる。私たちは覚えてる、そういうふうにですね、言われたんですね。で、その2年間の間、いろんなことがあったんですね。苦しいこともあったし、困ったこともあったんですけど、でもそのたんびにこの2つの言葉がいつも思い起こされる。行ってらっしゃいっていうのと、安心しなさい、安心していきなさい。どうしてこの2つの言葉が私たちを支えるんでしょうねっていう、そういう話だったんですね。で、私も何でしょうねって、言ってらっしゃいっていうのと、安心していきなさいっていうのは、なんで人々を力づける、この人たちを力づけるのか、よく考えてみたですね、そうすると肌と思い浮かぶことがあったんですね。何かっていうと、その2つは神様が私たちに言っておられる言葉だからですよね。さあ出て行きなさい、安心して行きなさい、これは神様が私たちに与えてくださっている約束の御言葉なんですね。 だとするとその人たちに勇気を与えるのは当然のことだというふうに思うのです。まあ、勇気を与える言葉があるとするんだったら、それは神様の御言葉以外いないですね。その御言葉が真実であり命なんだ。その御言葉を伝えてくれているのが私たちに、聖霊が私たちと共にいて伝えてくれるのだ。まあ、そういうふうに思うのです。まあ、そうすると、今日マタイによる福音書で語られている疑う者もいた。まあ、しかしイエス様は、さあ出て行きなさい。あなたと共にいる。安心していきなさい。まあ、その言葉を私たちにおっしゃってくださっている。そしてなぜ安心していけるかというと、父と子と聖霊があなたを守っているからだ。まあ、そのようにおっしゃったのではないかなというふうに思います。まあ、今日の聖書の中でイエス様は最後に、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという御言葉をくださっています。いつも共にいてくださる。どんな時もどんなところでも。だからこそ私たちは安心して毎週この礼拝堂から自分の生活に出ていき、またここに帰っていることができるのです。私たちにも、さあ出て行きなさい、安心しなさい、その御言葉が聞こえてきています。その御言葉は、三位一体の神様が私たちに約束してくださってくださる命を、その命を支えるということで、その御言葉を受け取っていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。父と子と聖霊なる神様が私たちの救いのために常に働いていてくださいます。どうかそのことを覚え、私たちの生活の中で主が約束してくださったように、イエス様が共にいてくださる、そのことを支えとして、苦しい時も悲しい時も喜びの時も力強く生きていくことができるように導いてください。また人に仕えることができるように、また御言葉を述べ伝えることができるように、どうか私たち一人一人をあなたの道具としてお使いください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。